6ページから12ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。6ページ、休日一時救急診療センターを移設します。国保川西診療所からのお知らせ。問い合わせ、国保川西診療所、電話 768-2034。国保川西診療所で開設していた休日一時救急診療センターは、10月5日日曜日から医療福祉総合センター内1階に移設します。図の説明。休日一時救急診療センターの場所を示す地図です。図の左側が北です。図の右側にある国道253号線より北側で、図の中央を南北に走る JR 飯山線、北北線の線路の西側に県立十日町病院があります。その北側に隣接する医療福祉総合センター内の1階に、休日一時救急診療センターがあります。医療福祉総合センターから吹き出しが出て、所在、高田町3丁目南442番地、電話 757-3411、十日町病院北側隣接、平日の問い合わせは国保川西診療所、電話 768-2034 へとあります。図、終わり。救急医療は正しく適切に利用しましょう。休日一時救急診療センターは、急な発熱や体調不良など、救急対応が必要な人の診療を行うために、十日町市中魚沼郡医師会や、魚沼薬剤師会十日町市中魚沼郡支部をはじめ、関係各位の協力のもと開設されています。仕事や学校が休みだからとりあえず、軽症だけど安心のためにといったいわゆるコンビニ受診は、真に救急対応が必要な人への対応が遅れる恐れがありますので控えてください。写真の説明。休日一時救急診療センターの入り口付近です。ドアの左側には目の高さくらいのところに、休日一時救急診療センターの文字があります。ドアの右側には、案内看板らしきものがあります。写真終わり。救急医療を守るために、かかりつけ医を持ちましょう。長く付き合うことで、素早く適切な治療につながります。体調が悪いときは、早めにかかりつけ医を受診しましょう。病気の早期発見と早期の治療は、重症化を防ぐとともに、医療費の抑制にもつながります。できるだけ医療機関の診療時間内に受診しましょう。時間外の診療は、現場の混乱や医療スタッフの疲弊につながります。受診時のお願い。マイナ保険証や各種受給者証などを忘れると、加入している保険が確認できず、全額自己負担となります。必ず持参してください。グラフ、休日一時救急診療センター利用状況。グラフの説明、縦軸には0人から3000人まで500人ごとに記されています。横軸には令和2年度から令和6年度までの利用者数が記されています。年度ごとに読みます。令和2年度619人、令和3年度736人、令和4年度1858人、令和5年度2749人、令和6年度2132人。グラフ終わり。7ページ。家族の温かい見守りが高齢者の命を守ります。9月は新潟県自殺対策推進月間です。問い合わせ、健康づくり推進課成人保健係、電話 757-9764。十日町市は国や県に比べて 自殺死亡率が高くなっています。男女とも高齢者に多く、家族と同居している人に多い状況となっています。一緒に暮らす家族や日頃から連絡を取り合う親族は、高齢者の心の変化に気づく重要な存在です。変化に気づき、早めに対応しましょう。高齢者の特徴は、喪失体験や役割の変化、社会的孤立、病気、身体機能の低下、慢性ストレスなどによってうつ病を引き起こす要因が重なりやすくなります。高齢期のうつ病は身体的な症状や不安・焦燥感が強く、意欲や集中力の低下が見られ、若年層のうつ病とは異なる特徴があります。認知症との共通点や関係性もあるため、必要に応じて精神科などの専門医の判断を仰ぐことが大切です。こんな変化ありませんか？以下のような小さな変化が心の不調のサインかもしれません。各項目の左側にはチェックを入れる四角の枠があります。表情が乏しくなった。笑顔が減った。趣味や日課に興味を示さなくなった。自分なんてもう迷惑ばかりかけているといった言葉が増えた。食事の量が減った。眠れていない様子がある。身の回りのことに無関心になってきた。家族だからこそできること。1、どうしたの？何か心配事ある？最近どう？などさりげなく話しかけてみましょう。2、頑張ってと無理に元気づけず、相手の気持ちに寄り添って話を聞きましょう。3、家族だけで抱え込まず、必要に応じて専門機関に相談しましょう。早めの対応が大切です。一人で悩まず、まずは保健師などへ相談してください。市の相談窓口。窓口5つ。対象地域、電話番号、受付時間が示されています。5つの窓口の受付時間はいずれも、月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。窓口健康づくり推進課、対象地域十日町、電話番号 757-9764、窓口川西支所市民係、対象地域川西、電話 768-4956、窓口中里支所市民係、対象地域中里、電話 763-3121、 窓口松台支所市民係、対象地域松台、電話 597-2221、 窓口松の山支所市民係、対象地域松の山、電話 596-2169。県の相談窓口、4つあります。電話番号、受付時間があります。窓口、新潟県十日町地域振興局健康福祉部、電話番号 757-2402。 受付時間、月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。窓口、中越地域命と心の支援センター、電話 0258-88-0070、 受付時間月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。窓口新潟県精神保健福祉センター、電話 025-280-0113、受付時間、月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く、午前8時30分から午後5時。窓口、新潟県心の相談ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-783-025、受付時間、毎日24時間。8ページ、 高齢者を地域で見守り支え合う。9月は新潟県高齢者見守り強化月間です。問い合わせ、地域ケア推進課、地域包括支援係、電話 757-3511。 高齢者が安心して暮らせる地域を作るためには、身の安全を確保することはもちろん、その人が持つ権利を守り、その人らしい暮らしを続けていけることが大切です。地域内での挨拶や声掛けなどが見守り支え合いとなり、高齢者の生活や健康を守ることにつながります。高齢者虐待について。高齢者虐待は、高齢者本人とその家族の人間関係や介護疲れ、経済的な問題などの様々な要因が絡み合って起きます。高齢者本人やその家族に虐待という認識がないことも多くあります。虐待の種類5つあります。身体的虐待、殴る蹴るなどの暴力、無理やり食べ物などを口に入れる、ベッドに縛り付けるなど。心理的虐待、怒鳴る、罵る、無視をする、侮辱を込めて子供扱いをする、排泄などの失敗を嘲笑うなど。介護放棄、ネグレクト、食事や水分を与えない、必要な介護や医療を受けさせない、劣悪な状態や住環境で放置するなど。性的虐待、わいせつな行為を強要する、人前でおむつ交換をする、懲罰的に下半身を裸にして放置するなど。経済的虐待、日常的に必要なお金を渡さない、本人の年金や預貯金を無断で使う、必要な介護や医療の費用を支払わないなど。高齢者虐待発見チェックリスト、ご近所にこんな人や様子が見られませんか。該当する項目が多いほど虐待の恐れが高い状態です。各項目の左側にはチェックを入れる四角の枠があります。高齢者虐待を受けている人のサイン、体に不自然なあざや傷、やけどの跡が見られる、わずかなことに怯えやすい、いつも汚れたり破れたりした服を着ている、栄養失調、衰弱の状態にある。諦め、投げやりな態度が見られる。衣食住にお金がかけられていない。養護者、虐待をしている人のサイン。介護疲れや疾病など辛い状況がうかがえる。介護している様子が乱暴だと感じる。家から高齢者や介護者の怒鳴り声や悲鳴が聞こえる。冷房や暖房などがされないままになっている。高齢者に面会をさせない。福祉、保健、介護関係の担当者と会うのを嫌がる。虐待かも、このままでは虐待になってしまうかもと気づいた時点で、自ページの相談窓口へ連絡してください。相談者のプライバシーは守られます。9ページ、認知症について。認知症とともに生き生きと暮らす地域を目指して。認知症になっても一人一人ができること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で地域の仲間や社会とつながりながら自分らしく暮らし続けることができるという考え方、新しい認知症感を持つ人が増えています。認知症の症状や接し方について学び、認知症の人や家族を見守り支援する認知症サポーターを養成する講座があります。地域や職場、学校で講座を開催し、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを一緒に目指しませんか。講座の申し込みや相談は下記の各地域包括支援センターに問い合わせてください。9月21日は世界アルツハイマーデー、認知症の日。成年後見制度について。 認知症や知的障害、精神障害などにより、自分一人で物事を決めることが難しい人の権利を守る仕組みの一つとして、成年後見制度による支援があります。成年後見制度には、本人に十分な判断能力があるうちに利用する任意後見制度と、すでに本人の判断能力が不十分な人が利用する法定後見制度があります。成年後見人などの役割は、家庭裁判所から選任された成年後見人などが以下の3つを法律的に支援します。1、財産管理、預貯金の管理、税金や公共料金などの支払い、不動産などの管理を行います。2、心情保護、要介護認定の申請や介護・福祉サービスの契約、医療機関の手続きを行い、安心して本人らしい生活を送れるようにサポートします。3、不当な契約の取り消し、本人にとって不利益な契約の取り消しなどを代わりに行います。高齢者虐待成年後見制度認知症サポーター養成講座に関する相談窓口、十日町北地域包括支援センター担当地域中条、下条、川西、電話番号 761-7406、 十日町東地域包括支援センター担当地域十日町、新座、大井田、電話 755-5113、 十日町中地域包括支援センター担当地域川地、吉田、電話 755-5115、十日町南地域包括支援センター担当地域水沢中里、電話 758-2324、 十日町西地域包括支援センター担当地域松台松の山、電話 597-3805、 十日町市地域ケア推進課担当地域全域、電話 757-3511。 10ページ、令和7年度で終了する予防接種助成事業があります。健康づくり推進課からのお知らせ。問い合わせ、健康づくり推進課母子保健係、電話 757-9759。 令和8年3月31日接種分までが対象です。帯状疱疹予防接種費用助成事業、対象者、次のすべてに該当する人。1、接種日に50歳以上の市民。令和7年度帯状疱疹予防接種の定期接種対象者を除く。2、過去に帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成を受けたことがない人。助成額。1、生ワクチン接種費用から4950円を差し引いた額。上限3537円。2、不活化ワクチン。接種1回につき、接種費用から18150円を差し引いた額。上限2635円。風疹予防接種費用助成事業。対象者、市内に住所があり、風疹抗体検査の結果、抗体価が低い、IH 法16倍以下、または EIA 法、EIA 価 8.0 未満、または陰性の人で次のいずれかに該当する人、ただし風疹の予防接種歴、または罹患歴のある人は対象外。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者。3、風疹抗体価が低い、または陰性である妊婦の配偶者などの同居者。助成額。1、風疹単独ワクチン4000円。2、麻疹風疹混合ワクチン6000円。令和4年3月31日接種分までが対象です。 子宮頸がん予防接種、任意接種費用助成事業。対象者、次のすべてを満たす女性。平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの人。令和4年4月1日時点で十日町市に住民登録がある人。16歳になる年度末までに子宮頸がん予防接種の定期接種を3回完了していない人。17歳になる年度から令和3年度末までに2価 HPV ワクチンまたは4価 HPV ワクチンを自己負担で受けた人。9価 HPV ワクチンは対象外。償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降にキャッチアップ接種を受けていない人。助成額、自費相当額。各事業共通。助成方法、償還払い。医療機関で一旦全額支払い後、払い戻し手続きをしてください。申請期間、令和8年4月10日金曜日。10ページ、国勢調査は簡単便利なインターネットで回答を。5年に一度の大切な調査にご協力をお願いします。問い合わせ、総務課、行政管理係、電話 757-9913。 司法8月号でもお知らせした通り、今年は国勢調査が実施されます。調査はいつでもどこからでも回答ができるインターネット回答がおすすめです。回答は総務省のサーバへ送信され、紙の調査票を提出する手間もかかりません。ぜひこの方法での回答をお願いします。メリット、24時間いつでも回答できます。調査員に提出したり郵送したりする手間がかかりません。図の説明。配布されるインターネット回答用紙とスマホでのパソコン操作の様子です。はじめに、配布されるインターネット回答依頼書の QR コードまたは ID でログイン。回答用紙の中ほど右側に QR コード、左側にログイン ID の項目があります。続いて、スマホやパソコンなどから簡単に回答。事前に回答内容を準備しておくとよりスムーズです。指のイラストがスマホを指さしています。図終わり。11ページ、町の産業発見塾を開催します。中学生高校生の保護者の皆様へ。問い合わせ産業政策課、電話 757-3139。 十日町地区雇用協議会が開催する町の産業発見塾を知っていますか。十日町市内と津南町内の中学生高校生が地域を支える産業や事業所について見る、聞く、体験するキャリア教育事業で今年度8回目を迎えます。当日は多くの事業所と団体が出展し、工夫を凝らした事業所紹介や職業体験ブースを展開します。この地域にどのような職場があるのかを知る機会になりますので、保護者の皆様もぜひ見学にお越しください。開催概要。日時、丸1、高校生対象。10月1日水曜日午前9時20分から11時35分、午後1時35分から3時50分。丸2、中学生対象。10月2日木曜日午前9時20分から11時35分、午後1時35分から3時50分。会場、十日町地域地場産業振興センタークロス店。参加事業所数45事業所団体。申し込み不要。昨年度参加した生徒の感想。中学生、自分の地域にある仕事について知らなかったので知れてよかったです。体験が多く楽しく、様々な職業について詳しく学ぶことができました。 今回話を聞いたすべての人が自分の仕事に誇りを持っていて、私も将来誰かの役に立ち、誇りを持てるような仕事をしたいと思いました。高校生、将来への視野を広げることができました。時間があればすべてのブースを回りたいと思うほど魅力的な仕事が多かったです。将来自分がどんな職業に就くか今はわかりませんが、どんな職業についてもサービスや製品を使う人の気持ちを考えて仕事をしたいと思いました。地元の企業でも日本や世界で活躍していることがわかり、やりがいがありそうです。進路の選択肢が広がりました。写真2枚。当日の様子。1、写真の説明。ブース内でテレビ画面に映された内容を説明する人と、テレビ画面に向かって話を聞いている5人の学生がいます。2、写真の説明。ヘルメットをかぶった2人の学生が、角材を木槌を使って組み合わせて枠のようなものを作る作業をしています。角材を支える事業所の人がいます。写真終わり。
12ページ。自主防災シンポジウム2025 in 十日町。問い合わせ、防災安全課、防災安全係。電話 757-3197。防災講演会を開催します。自分たちの地域は自分たちで守る。自然災害を自分ごととして捉え、地域ぐるみの防災活動をより活性化するには、身近な防災体制をいかに整えるかが大切です。シンポジウムでは、自分たちの地域は自分たちで守るための防災体制づくりをテーマにした講演や、令和4年に発生した新潟県北部豪雨での防災活動の事例を紹介します。地域を守る防災活動をみんなで一緒に考えましょう。日時、10月14日火曜日午後7時から、会場、越後つまり文化ホール團十郎、対象者、自主防災組織や消防団、地域防災活動に関心がある人、その他、入場無料ですが、事前申し込みが必要です。詳細は市ホームページを確認してください。二次元コードがあります。講演の部講師、長岡技術科学大学機械系教授、上村誠二さん。旧川口町、現長岡市出身。専門研究分野は、雪氷防災。新潟県中越地震では、雪害軽減に取り組み、山古志村や川口町の復興計画に参画。現在は、文部科学省、防災科学技術委員会主査などを務める。写真、写真の説明。上村誠二さんの上半身の写真です。写真終わり。事例の紹介の部、講師。防災意識向上プロジェクト、語り部、松本彩地さん。村上市、小岩内地区の元区長。令和4年8月の県北豪雨では、過去の災害経験を生かして、一人の人命を失うことなく集落住民を避難させた。災害現場での顕著な防災活動として、小岩内地区は防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞。写真、写真の説明。松本彩地さんの上半身の写真です。写真終わり。我が町の地域支援員。地域と人をつなぐ架け橋。問い合わせ、企画政策課共同推進係。電話 757-3693。十日町市 地域支援員は、住民が主体的に地域の課題解決に取り組めるよう、課題の整理や話し合いの促進などを行う地域のコーディネーターです。このコーナーでは、市内の地域づくりがより活発になることを目指し、地域支援員の役割や各地域の取り組みを紹介します。地域支援員は、括弧内の施設を拠点に活動しています。中条飛び谷地区、中条公民館。私は中条の豊かな自然と温かい人たちに囲まれて育ちました。私自身も親となり、我が子にも地域とのつながりの中で豊かな経験をしてほしいという思いから、地域と子どもたちが交流できる活動を企画実施しています。未来を担う子どもたちが地域の中で健やかに育っていけるよう、これからも地域の皆さんと共に歩んでいきます。写真2枚。1、池田さとみ支援員。写真の説明。火炎土器のレプリカを抱えている池田さとみ支援員の写真です。2. 月1回、地域住民が集まって自由におしゃべりをするホットラウンジを中条小学校で開催しています。写真の説明。ホットラウンジ in 中条小と書かれたポスターの写真です。写真終わり。十日町中央地区、團十郎。十日町中央地区には7つの地区振興会で構成される十日町地域振興連合会があります。産業観光交流部会、福祉健康づくり部会、防災防犯部会の3つの部会が地域住民の身近な課題や将来への不安を取り除くために活動しています。課題を解決、この先もずっと暮らせる地域社会を作るを目標に、皆さんと力を合わせて新しい街づくりに取り組んでいます。写真2枚。1、中島博史支援員。写真の説明。中島博史支援員の上半身の写真です。2、災害に備え、地区防災計画作成に向けた研修会を開催しました。写真の説明、テーブルをコの字に並べ、研修会をしている様子です。写真終わり。